世の中全部種にしよう、種ラジ。
どうもオレンジです。
ちょっと最近心配になってきまして、自己啓発本でも読もうかなということで、とりあえずですね、なぜタモリさんは人の懐に入るのがうまいのか、これちょっとね読んでみたいと思います。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー、
はい、
本一冊読もうと思うとハードルが高い、そこでまず30分読むところから始める企画です。ということで毎回ですね、気になる本をまるっと読んでその魅力をプレゼンテーションする感読編、そして気になる本を30分だけ読んでみてひとまずの感想と期待を話す30分編、そしてまあ3分でね、読んで3分で説明するというポンさんの3分読書、その、3本立てで、お送りしておりますが、今回はですね、監読編は前回30分で読ませていただきました、高橋源一郎さんが書かれた学びの基本というシリーズの中の読むってどんなことという本でございます、うん、では、ご紹介していきたいと思います。ということで、まあ、読むってどんなことという、まあ、学びの基本という NHK 出版さんの新しいシリーズが去年かな、始まっていて、もうすでに10冊出てるんですが、その中でもまあ一番新しい、最近出た本でございます。あ、最近でもないか。1個前か。で、まあ、帯のところに読書にまつわる当たり前を疑って、今本当に必要な読む力を身につけるというふうに書いてありますが、まあ、高橋さんご自身もね、作家でいらっしゃって、かつ、まあ、過去のいろんなご著書、著書とか、書籍とか雑誌とか、まあ、いろんな幅広いテキストを読んでこられた方だったりしますので、その中からピックアップしていくつか、今の時代にその学校で教わるような読み方では、なかなか読み解けないというか、読むのが難しかったりとか、本来それを読めてると言えるのかという思われるような文章をピックアップして紹介しつつ、それについて、まあ、答えを出すというわけではなくて、こういうことなんじゃないかなみたいなことを解きほぐしてくれるような本だと思ってます。なので普段から本を読んでる人たちは、まあ、読んでる本もね、自然と自分の好みによって偏りとかが出てきてしまうけど、実はこういう本も世の中にはある、こういうテキストも世の中にはあるんだよっていうことを教えてくれて、なるほど、こういうところの業界の人とかこういう状況にいる人の本って読んでみたいなと思わせてくれるような、読書のその扉を新しく開いてくれるような一冊にもなってると思いますし、普段あんまり本を読まない人は、なんか自分自身本を読む習慣がないんだよねとか、読むの面白くないよねって思ってる人たちも、なんかぐっと掴まれるようなテキストがこの中に書かれていたりするので、そういうものから読み始めてみると、こう集中して読める、いわゆるそのまあ読書の入門書なんだけど、ちょっとこう変わった入り口のこう入門書になっているような本です。まあ、全体を通して、まあ、6時間目っていう形でね、1時間目から6時間目、プラス初めに終わりにで、合計8章で分かれてるんですけど、紹介している文章で、例えば3時間目でね、絶対に学校では教えない文章を読むっていうところでは、ここの中では、AV 女優の方の、まあ、インタビュー記事を紹介したりするんですよね。そこで、書かれている内容がなかなかこう音声で言うのもちょっと僕自身がこう恥じらいを持ってしまうような、赤裸々なね、幼少期からのその性生活であるとか、友達とのその、まあ、何ですか、オナニーとかね、なんかなんか、うん、ちゃんとオナニーをしておかないとマンコが退化する。
嘘だ。
まあまあいろんなね、そういう結構刺激的なテキストとか書かれていたりするんですけど、はい、まあ、それについて単にこうシンプルに、読み解くっていうよりは、どういうふうにあなたは読みましたかと、これを読んでどういうふうに感じましたか、うん、それをいわゆるその小学校とかからずっと習ってきたその本の読み方ではなく、なんか、自分自身が、感じたままに、こう、なんていうんですかね。ここで言ってるのは何だっけな。誰だっていいと言いそうな文章ではなくて、それを読んでいると不安になったり、それを読んでいることを隠したくなったりする、つまり問題山積みで、できたら近づきたくないような文章、そういうものこそいい文章だと私は考えていますよっていうふうに高橋さんがおっしゃってますと。 そういう学校で読むようなものは、まあ、読んでいて、ある程度その国語のその、なんですか、まあ、現代文とかも、あの、大学の受験とかであったりしますけど、そういう読み解きでなんとなく理解して、こういうことは答えなんじゃないですかっていうことで、一応回答があるじゃないですか。そういうものではなくて、そこで描かれているものになんかすごくいろんな問題が、山積みになっているような文章というものこそが、なんかいい文章なんじゃないかな、みたいなことをおっしゃっていて、それについて読者は読んでいくうちに、なんかいろいろと、いろいろここで書かれていることはどういうことだろうなんて、どんどん妄想を膨らませていくような文章みたいなものが、いいんじゃないかな。そういうものこそ、むしろ、小学校とかの授業でも、読んでもらうべきものなんじゃないかな、みたいなことをおっしゃっていたりします。その他にも、こう、死を前にして、死を前にしておくじゃないか。太平洋戦争が終わって2年後の戦災の跡が色濃く残る時代に、坂口安吾が天皇陛下に対して書いた文章とかね、紹介されてたりします。天皇陛下自身に向けて一応書いているという形のテキストとかも、なかなかその、今のね、それこそアイストリアナーレの問題とかあって、これをこう、つまびらかにすると、いろいろなんか文句を言う人も出てきそうだなと思うような結構な文章なんですけど、それを単にそういうものとしてこう除外するのではなくて、改めてこう触れてみることによっていろいろと考えることもあるし、坂口安吾自身がどういう思いでこういうものを書いたのかというところを考えていくっていうことは、すごくその読むというプロセスにおいても重要なことだよね、みたいなことがおっしゃってたりとか、あとは他にも武田泰淳さんというね、方が戦争時代の自分自身のエピソードを元にした小説の話を書いていて、人を殺してしまうという描写を生々しく描いていたりとかっていう文章とか、普段その、まあ、好き好んでもちろん読むような人もいらっしゃると思うんですけど、そんなに読書をしないタイプで、なんかこれ読もう、なんか流行ってるもの読もうとか、学校で習ってるようなもの、推薦図書とされるようなものを読もうって思ってる人では、なかなか触れないようなテキスト文章に接する機会っていうものを、まあ一部、かなり一部ではありますが、紹介しているので、改めてそういうものを読んでみる。まあ本当その引用されているテキストを見るだけでも、うっとくるものが、かなりあったりしますので、それだけでも、それを読むだけでも十分にこれ670円プラス財ですからね、価値はあると思うので、まず普段から読書やってる人している人も、あまり読書しないという人もぜひ、手に取ってほしいなと思っております。はい、そんな感じです。なんか質問ございますでしょうか。
はい、
お願いします。
こちらをお読みになられて、
はい、
こう自分がこういうところに縛られてるなとか、
うんうん、
自分がこう持ってる基準がちょっと偏ってるなっていう、何かそういう気がつきがあったら教えていただけますか。
僕自身結構最近はその問題意識に応じて、例えば香港の問題が暗闇だったら香港の本読んだり、なんか自民党の問題があったら自民党の本読んだり、なんかそういう自分の問題意識に応じてそれをに答えてくれるような本っていうものを意識的に読んでたりするところはある中で、もっとなんか人生というか、特に自分自身の人生ですよね、を考える上で、多様な本っていうのはすでにもう生み出されているもので、そこに接する、なかなかそれって検索で見つかるというよりは、多分いろんな本を読んでいく中で、ピックアップされて自分自身にここを刺さるみたいなことがあったりするとは思うので、そういう面で、なんか、選ぶ本の偏りというか、選ぶ本の縛りみたいなのはちょっとあったかもしれないなっていうものを、ことを感じたので、もっとね、幅広いものを読みたいなと思いましたかね。
ちなみにその、幅広いものを読むというのは、
うん、
自分が本当に目を閉じて取るみたいな感覚に近いと思うんですけど、どういうふうに選べばいいとかって、そういう何か、お話って本書にあったり、なんかご本人で思うことありますか？
どういうふうに選ぶというより、これ自体も高橋さんが大量の本を今までに蓄積されてきて、この改めてその読書論について、今回まあ参加40年で初の読書論というふうに帯にも書いてますけど、だから今改めて読むっていうことにおいて紹介するとしたら、今まで読んできたこれとこれとこれとこれを紹介するといいんじゃないかなってピックアップされてきたと思うので、自分自身もさっき言った通り、その、こう、自分自身の問題意識に沿うものを読むとかっていう ではない違うラインとしてのなんか雑食じゃないですけど、これは普段手には取らないけど読んでみようかな。それはもちろんフィルターとして、ある程度今まで読んできたりとか他のテキスト読んできたりとかっていう作家さんの信頼を受けるかどうかとかっていうフィルタリングもあったりするんですけど、それを超えたところでいろんなジャンルのものっていうものも読んでみるといいんじゃないかなとは思ったりはしますかね。
なかなか難しそうですよね、うん、自分の範囲を超えた本を自分で手に取るっていうね、うん、難しさがあるような気もしますけど、
なんかまあ読書会とかやってみてももしかしたらそういうのは広がっていくかもしれないんで、いろんなやり方はあるかなとは思ったりしますかね。はい、続きまして、30分読書編は、同じく学びの基本シリーズからですね、つまずきやすい日本語という、今ひろあきさんという、なんかまあね、ツイッターとかでも辞書のおじさんとして有名な、いろんな言葉の定義とか、新しい信号ができてたら、それにコメントしてちょっと話題になったりとかする方ですね。講談社かなんかの、国語辞典の編纂者の方ですね、作ってらっしゃる方で、その方が、書かれた本なんですけど、つまずきやすい日本語と言ってるんですけど、これはつまずきやすいっていうのは間違いやすい日本語ではないみたいなことをはじめにでおっしゃっています。で、まあはじめにのところと目次のところと、あとちょっと第一章のね、私たちの言葉は同じではないってところをパート読んで30分くらい終わっちゃったんですけど、第1章がその私たちの言葉は同じではない、第2章は時間が理由で起こるつまずき、第3章が場合が理由で起こるつまずき、第4章がつまずきを避ける方法ということで、4章に分けてね語られている中で、最初の方でその、日本語っていうのは変わっていくと、いろいろと間違いやすい日本語ってよく言われる、間違えてるとかこれは違う使い方だよねって言われてるけど、用法っていうのはどんどんどんどん変わっていく中で、つまずきやすいっていうのも、まあ、誤解を生みやすいみたいなね、言葉っていうのが日本語の中にはありますね、それをピックアップしてきますよみたいなことを、まあ、初めにのところでおっしゃっていて、で、自分自身も僕が新語、新しく自分なりに考えた、まだこれが定義されてないんじゃないかなって思っているような言葉を使った日記とかも書いていたりするので、それにあたってここで言っているようなその言葉の変化の仕方プラス、その、なんていうんですかね、いろいろ地方とか、国単位とかでも言葉の用法とか違ったりしますけど、そういうところに、自分自身が作ってる言葉っていうのはかなってるのかっていうのを、まあ、確認する意味でもちょっと読み進めてみたいなと思っているので、どういうね、日本語が紹介されるのか、日本語実際どういう変化が今までにあったのかっていうところを見ていきたいなと思っております。
非常に目的に沿った本の選び方で。
うん。10冊あったんですけどね。今回1冊読んだから9分の1ですね。はい。
はい。
選びましたんで。
まあまあまあ。
頑張ります。はい、じゃあ、ポンさんの3分読書のコーナーでございます。
はい。はい、ですね。まあ、最近は、思いついて、出かけるってことが随分減りまして、
うんうん、
まあね、東京も西から東からいろいろあるんですけど、やっぱ憧れるのが東側でして、僕全然酒は飲まないんですけど、うん、まあでも立石とかね、うん、赤羽とか、
うん、
あと本当に道の込み入ったここは道として繋がってるんだろうかみたいな、うんうん、そういうところとかに結構チャレンジするのが好きで。
わかります、わかります、
うん。そういうところ、で、こう、なんか、花壇が拡張してるな、みたいなことを見たりとか、ね、よくホースがとか、洗濯物干しが独特な形で発達してるものとかあったりするのわかります？
わかんないです。
あとなんかクリーニング店で戻ってきたハンガーを独特な形で活用してる人とかわかります？
わかんないっす。
まあ、とにかくね、街の発明王がたくさんいるんですよ。うんうんうんうん、下町というか、そういうところには。
そうですね。
まあ、それはでも発明っていうか、まあ、必要は発明の母でしかないところなんですけど。うんね、そう、だから自転車も本当にオブジェなのかみたいな自転車もあったりとか、
うんうん、
その荷台が、すでに、なんていうんですかね、花壇になってるみたいなお家とかもあったりとか。 なんか街を歩くたびにいろんなことを発見するんですけど、うん、なんか僕そういうふうなそのところに住みたいなって思う気持ちもあるんですけど、やっぱついついなんか西側で住ませちゃうところがあって、うんうん、まあ僕はやっぱこう東京に移り住んできた人間だなっていうふうにまあ思ったりしてるんですけど、うん、なんかどうにかその込み入った濃密な世界観の中に、うん、いたい。まあ、もしかそれを覗いてみたい気持ちがあって。うん、まあ、浅草でもそうですけどね。うん、なんかそういう、吉原界隈とか、
ね。これなんか違う企画走ってます？大丈夫です？ 3 分読書のコーナーですよね、これ。大丈夫ですよね。
慌てることないから。
いや、で、そろそろ3分が終わろうとしてるから。
そういうふうなことを、思いを馳せる本として、うん、ちょっと今回ご紹介、まあ、思い出したのが、うん、乾明人さんのまずいスープっていう本でして。うんうんうん、まあ、父が消えてアメ横で買った魚を釣ったまずいスープを残しサウナに行くと言ったきり、忽然とということで、まあ、とにかくこの乾さんのね、小説なんですけど、まあ、変な人ばっかり出てくるんですけど、この濃密な空気っていうのがね、どこかしらあの東の感じをね、思い起こしてくれるんですよ。うんうん、なんで僕ちょっとね、最近散歩行けてないんですけど、それをちょっと思い出すためにこの本をもう一度読んでみたいなというふうに思っています。
ありがとうございます。はいはい、ということでですね、今回30分読書では監読編として学びの基本読むってどんなこと、そして30分編として学びの基本つまずきやすい日本語、そして3分読書では乾明人さんのまずいスープ、
まずいスープ、
はい、について紹介をしていただきました。他大丈夫ですか？補足とか大丈夫ですか？ないですか？
皆さんもこういう本読んでほしいとかね、こういう本読みましたっていうご感想ありましたら、ぜひ番組までお送りいただけると嬉しいなというふうに思っておりますので、う
ん、いいですね。おはがきで読書の紹介するのいいですね。したいですね。
はい、うん、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。
はい、
ありがとう。公式サイトの方をご覧ください。
ありがとうございます。お送りしましたのは、はい、オレンジと、
最近クレヨンしんちゃんで松坂先生の回でですね、ちょっと涙を流しました。いいね、クレヨンしんちゃん。ポンでした。
タネラジ、また。